からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするロバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組生放送、金曜日の夕方5時から生放送でお届けしているんですが、土曜日きっと京都の、桜満開となるだろうというお話を聞きましたが、もうまさにもう満開、もう公園を見ても、それから白川通り沿いを見ても、どこを眺めても本当に桜ってやっぱり毎年毎年同じなのかもしれませんが、もう何回見てももう本当にこう綺麗だなと思わずにはおれません。皆さんもどうぞこの京都の春、思う存分楽しんではいかがでしょうか。さて、今回はやはり京都のお話です。京都の不動産事情、ご縁を大切に、そんなテーマでお届けします。コメンテーターはセンクラアセットマネジメント株式会社、羽田勝彦さんです。こんにちは。
こんにちは。2年半ぶりにスタジオへ来まして、大変懐かしく思っております。
ありがとうございます。はい、2年半ぶり。
ちょっと中も、ね、内装も変わって、机の配置も変わって、はい、前とイメージがちょっと違ってますけど。
そうですか、はい、どう変化しましたか。専門家から答えになって。良くなったな。
良くなりましたですね。
はい、見晴らしが良くなったみたいな、はい、ごじょごじょいろんな箱が積んであったりとか大変な状況でしたので、それが改善されたと、
素晴らしいです。
ご意見をいただきました、はい、ありがとうございます、はいはい、さあ2年、何ヶ月前まで番組を、してくださってた、そうですね、羽田勝彦さんなんですが、はい、何という番組なんでしょうか。
京都七福神ラジオといいまして、はい、まあ、不動産のいろいろな問題を7人の専門家が週替わりで、まあ、担当してお答えしていこうということで、はい、7年間ほどですね、続けさせていただいたんですよ。
そんなに。
はい、2014年から21年まで。
そういう自覚もなくもう来られて当たり前、いてくださって当たり前という状況の中、
ね、あっという間でしたけどもね、本当に、
はい、本当ですね。10年あっという間ということなんですが、 そうですね、七福神、なぜその7人の専門家なんでしょうか。
まあ、七福神というのは何か幸せを運んできてくれるようなイメージもありますんでね、
はい、
まあ、それでちょうど専門家も7人いるんで、じゃあこれにしようということで七福神って名前つけたんですけども、
はい、
例えば弁護士、司法書士の先生、税理士の先生、はい、一級建築士、土地価格調査士、はい、ファイナンシャルプランナー、はい、で私の、不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引ですね、
はい、
この7人で、はい、ほとんど専門分野の人間揃うんで、でお客様からいろんな、まあ、相談があった時にセンスによって答えが違ってくる場合あるんですね。税理士さんの答えと私たちの答えと違ってくる。
そうなんです。違っていいんですか。
いや本当はまずいんですけども、はい、それを私らの専門家の7人のグループで中で揉み合ってですね、
はい、
揉んで一つの答えにまとめてお客さんに返事すると、
お
そういうことをやろうということで始めたんですね。
やはりあれですか。そうするとお医者さんもそうだと思うんですが、
はいはい、
そういう専門家も意見を交換し合うという、はい、
そうですね、
そういうことは必要なんです
か。視点が違うんです。例えばコーヒーカップをね、こっちから見れるのと裏から見るとでも変わりますよ、景色がね、
はい、
そう同じことなんですね。
だからなんですね、はい、
で税理士さんのところに税金の安くなる方法にポイントを置かれますし、
はい、
で私らは税金安いよりも、もっとお金が儲かるとか、あるいはそのご家族がより幸せになるような方がいいんじゃないですか。税金を払っても、はい、この方が家族揉めなくて、いいな、将来みんな兄弟もな円満にね、
はい、
暮らしていけんじゃないかなって、そっちの方がいいですよってこと言うんです。
なるほど、
はい、
弁護士さんは弁護士さんでまた立場が違いますよね。
違いますね。法律に基づいたことをおっしゃいます。
なるほど、
はい、その辺を個別に 相談に行かれますとみんないろんな答えが出てくるんで、
本当です、ね、
相談することはどれが本当か分からなくなっちゃうんですね、
はい、
でそれはまずいよということで、
まずいです、
はい
はい、
でそういう名の前の私らが逆に先に伺って、
はい、
もんでもんで一番その方に一番いい答えを、
はい、
オーダーメイドで作ろうということですね。
そうなんですか、
はい、
この京都七九人というこのグループは、
はい、
今もあるんですか。
あります、はい、
あそうですか、はい、そうするとこの今からまた伺いますが、
はい、
この、御社、
はい、
センクラアセットマネジメントの中の、
はい、
こう組織の一員として京都七九人がおられるという、ま
あ、ちょっと別組織ですけども一応あの羽田コンサルティングという名前で、
はい、
あの私の方で事務局としてお世話させていただいているということですね。
なるほど、はい、それはアセットを、考える場合にこの7人くらいの専門家の、
いやアセットは別に考えないから大丈夫です。
あ、はい、これは七九人はどういう時に必要なんですか。
ですこれはもう一般的にいろんな
困りごと
ご相談ごとにとって対応していこうということですね。
そんな広い不動産に関わることだけじゃなく、
はい、ないですね、
何でも OK、はい、ということですか、
はいはい、そうですね、
いや嬉しいですね、
はい、
そういう方がいてくださるなんて、はい、はい、そしてこのセンクラアセットマネジメントというこの会社、
はい、
羽田さんの会社だと思うんですが、
はい、
これは一体どのような会社なんでしょうか。
もう古いんですよ、創業はもう1956年ぐらいにですね、
56年、
はい、父親が作った会社でして、
はい、
もともと大手 の, あの工務店にいましたんで、
はい、
そこを辞めてですね、
ええ、
ほんで、まあ、あの戦争がちょっと間に入りますんで、
あ戦争から60何年だと戦争が入るということですか。
戦争終わって帰ってきてですね、
あそうですね、
はいはい、ほんでまたそこの勤めてたんですけども、はい、辞めてですね、それでこういう不動産関係の仕事を始めたということですね。
あそうなんですか。あの、上京区とか北区とか、
まあ、京都市内うろうろあっちこっち行ってましたんでね、
ええ、
はい、
ああそうですか、
はい、
はい、そしてご創業がそのお父さんの代で1956年
ぐらいですね、
56年、はいはい、
昭和32年ぐらい、1年か2年ですよね。
あ、はい、そうですね、
はい
はい、そしてあのこのセンクラアセットマネジメントの事業内容というとどういうこと
ですか。今現在はですからあのもちろん不動産 の, あの売買賃貸の仲介とかですね、
はい、
あとうち自身が賃貸事業をしたりとか、まあ、いろいろやってるんですけども、
はい、
やっぱりこれからはですねやはりあの少子高齢化とかいろんな問題がありますので、
いろいろ
はい、そういう問題を解決するそれをコンサルティングしていこうと、そちらの方に軸足を置いていこうということで今やってますね。
あそうなんですか、
はい
はいはい、
まあ、その結果あの、うん、売買の仲介したり、
はい、
賃貸したりということ
ですね。本来のその不動産業というものもあるという、はい
はい、そうですね、
困りごとをこう解決する方向の中に不動産売買も含まれるということですね、はいはい、あの京都の不動産といえばまあ、あの住んでらっしゃる方は最近は本当にうわっと困ったもんだと、
ね、
あの事業してらっしゃる方も、はい、あの観光客が、まあ、本当に今日もどれだけの方がおられるのか、
ね、桜満開で人も満開ですからね、
人も満開です本当に、
はい、すごい状況ですね。
あれですね、
はい、
あのこれまでにないこう、団体旅行とか、
はい、
それからインドとかこうアジア系の方もたくさんおられますし、
ね、そうですね、
家族連れという方も、欧米の方も
多いです。
以前は個人旅行だったはずなのになんか旗持って
対象グループに来てますね、なんかね、
そうですよね、
はい、
この変化はどうしてなんでしょうね。
ねえどうしてでしょうね。
まあ今は
円安ですからね。
か
安く感じるんですよ外国にとっては。日本が
本当です、
ね、逆に日本から、ね、ハワイとか行ったら
ラーメンが3000円だったとか、
ハンバーガー2500円ですね、
はい、ラーメン餃子食べたら1万円弱したとか。
逆ですよね、今日本は安いからね、
いや
で不動産も安いから外人の方がよく買うんですよね。
そうですよね、
はい、まあ、円安効果です。
本当ですね、はい、まあ、あの中国系の方が、まあ、北海道であったりそれから京都であったり、
そうですね、
買われるということは本当に、まあ、何年か前から結構ね、聞いておりますね。それはこう、身をもって感じられる傾向ですか。
そうですね、はい、やっぱ問い合わせも来ますし、
はい
はい、で最近は中国の方が作った会社に日本人の方が営業してまして、
はい、
で日本人がいろいろと問い合わせしたり来ていくんですけども、よく聞くと中国の会社というのもありますね、はい、
でも大概そうかもしれませんね、
はい、
そうですか、はい、そういう場合その中国の方が土地を買われるということは日本の場合はその何らかの制限というの
は今ないんですね、
はい、
特定の場所以外例えば、ね、自衛隊の基地の周辺とか、そういうのはこの法律ができましたけどもやっと、
はい、
それ以外の場合は全然ないですね。
ああそうですか、はい、それはどうでしょうか、その不動産業を営んでおられる、
まあ、いろんなご意見があるんですけどね、
はい
は
い、
私はあまり一つの
いいんじゃないかっていう感じですか。
基準を作っとかないとここまではいいという、でもここから先はダメよということをですね、はい、きちっと線を引くところははっきりとしていただけた方が買われる方にとってもいいんじゃないかと思うんですよね。
そうですね、まあ、納得できる基準を作る、ね、ということは、はい、もう何でも OK というのはなんかよろしくないですよね。何にも考えてないんじゃないかなという、
は
い、
問題は会社直接不動産を取引するという場合もありますが、
はい、
法人が土地を持っています。その法人を買い取るという、結果的に不動産が外国の手に渡ってしまうというケースもあるんですね、
は
い、
ええ、
で非常にケースがありますから、なかなか難しいですね。
そうですか、
はい、
なかなか難しいですね。
難しいですね。
北海道の水源の土地とか、は
いはい、それから聞きますよね。
そうですね、
太陽光発電とかですね。
そうですね、
全国でも問題になってますね。
そうですね、はい、やはりこの政治他の皆さんは今こう自分のことで精一杯で
かもしれませんね
日本の国土のことを考えてる、まあ、暇それから余裕がないのかもしれませんが、
もう少し深く考えてね、成
長
してい
ただきたいと思いますね。日本の国をどうしよう、どんな国にしようかってことを考えていただけたらありがたいですね。さあ、京都のその不動産事情なんですが、
はい、
まあ、その地価高騰ということ で、
そうです、ね、
結構京都から本社こう移転されたりとかそういう話も聞いたりするんです
が、まあ、いろんな動きがあると思うんですけど、うん、まあ、この間3月26日に 国土交通省の方から令和6年度の工事価格が出されましたので、
はい、
まあ、これで京都市でも3年連続上昇という、
上昇、
はい、商業地で 6.6%、 住宅地で3から 4.5% 上昇あるということ、特にですね、京都駅の周辺では 17% の上昇、急上昇ですね。
京都駅の周辺、
はい、
以前だと京都駅周辺はどちらかといえば、
そうですよ、郊外ですよ。
そうですよね、はい、今はそうなんですか。
はい、あと東山のね、清水さんの周辺の祇園周辺とかも非常に上がっておりますね。
ああそうですか、それはやはりその観光の、
ね、そうです、
皆さんのこう動き
の影響ですね。
影響ということですね。
そうです、
まあ、京都駅周辺、そうすると伏見区あたりまでそれが広がりそうっていう感じ、
だんだん広がってくるでしょうね。
南に南下するって感じですね。
そうですね、まあ、京都市のも土地計画を変えてですね、規制を緩くしてるんです。そんな関係もあって南部の方にこれから発展していくんじゃないかと思うんですけどもね、
はい、規制緩くしてるっていうのはどういうことですか。
建物高くしてもいいですよとか、
ああそういうことですね、はい、門川さん元市長の、
はいはいは
い、最後の方の仕事っていうことですね、はい、高さ制限がありましたが、
そうです、
まあ、開発、まあ、してくださいねという、
そうですね、メニューつけて、もう市内中心もダメですよと、
はい、
郊外はいいですよということですね。
あ、
はい、街中も低くしてくださいよということで、保存しないかんということで今やってます。
あ、そうですか、はいはい、そして、まあ、地価高騰ということがありますが、
はいはい、
今どうでしょうか、そのいろいろこのセンクラアセットマネジメント、
はい、
コンサルティング業を、まあ、中心にやっていこうというお話でしたが、
はいは
い
はい、
どういうふうな相談が多いんでしょうか。
やはり相続に絡んだご相談がほとんどですね。
相続、
はい、はい、で、まあ、お父さんが今まで事業しておられて、
はい、
で子供がつかないケースとかね、じゃあどうするんだとか、まあ、その事業の継承も絡めてですね、ご自分個人の財産もどうするのかとか、あとはこれから今問題、認知症の問題があるでしょう、
はい、
でお父さん社長がもしか認知症になったらですね、不動産の関する法律行為というのは全部できなくなりますので、本人が、
はい、
そうすると子どもたちは何も手出しができないと、そうすると国が
手出しできないんですか。
そうです、
子ども、
はい、国が成年後見人を選任するんです。弁護士とか司法書士の先生に、ね、頼んで、
後見人制度ってもう10年以上前に
もありますよ、はい、
ありましたですね、
はいはい、そうです、
それは国から選定されるんですか。
そうです、そうです、
例えば娘や子供が、
はい、
この人に後見人を頼もうっていうんではなく、弁護士さんとか
本人さんが健康な間でしたら、はい、先にあの息子任意後見人をむすあの頼むこともできるんですけども、本人はボケてしまってからはですね、もうどうしようもないんですね。
はい、そうすると国から指定された、まあ、
裁判所からですね、はい、裁判所が決めるんです。
ああ弁護士さんとかそういう職種の方が
後見人になる、はいはい、その後見人がその方の財産全部管理するんです。
は
じゃその管理の仕方も前向きの管理はしなくて、現状維持がもうベストの管理なんですね。
はい、
だからあの例えばこの不動産を有効活用して人に貸すことはダメです。
ああ
売却したいダメです、
うん、
ということなんですね。非常に難しい問題があります。
確かに後見人にそこまでする権利はないという、まあ、裏返しという、
まあ、法律行為です。あの本人ができませんから本人の財産を守るということですね。
あなるほどなるほど、はい、それが仕事であると、ね、後見人のそ う,、はい、そうですか、まあ、そういう高齢化による
そ、ね、
まあ、その相続、うんにおけるあの問題、それから、まあ、その相続で、まあ、結構税金が
今大変ですよ相続で、
いやもう いらんわっていう方もたくさんおられるんじゃないでしょうか。
借金のある場合ですとね、借金と財産と比べて、こんな借金にいったらもういらないわ、
放棄したり相続放棄、
まあ、その中で注意しなきゃあんのはですね、相続に絡んでは期日期限があるんです、物事ができる、
はい、
例えば死亡届はこれ7日以内にしなきゃいけませんし、
はい、
それから遺留分といって法律で最低限もらえる財産があるんですけども、その遺留分のこういう侵害額の請求というのは相続をしてから1年以内ですね、もしくは相続の発生から10年以内にしないと時効になってしまうとかですね、あるいは相続放棄、これは3ヶ月ですね、
はい、
それから非相続人 まあ、そのお商売してられてもらえれば税金申告してますから、
はい、
亡くなった方は必ず税金申告しないかんわけです。で納税をしないかんわけですね。これは4ヶ月以内にやらないかんという、はい、遺族がやらないかんんです。お父さんの税金申告をですね、
はいはい、
あと10ヶ月以内に相続税の申告と納税もしないかんと、
は
あ、そういう期日がずっといろいろあるんですね。
そんなんあの相続人は知らないですよね、はい、
普通知りませんよね、はい、だから気をつけなきゃいけないんですけども、は
い、どういう方にあのどういう職種七福神例えば
もちろん司法書士の先生とか
司法書士
弁護士の先生聞いていただければどこでも、はい、あの教えてくれますし、まあ、あとは司法書士会とか、
はい、
弁護士会とかですね、はい、そういうあの団体に相談窓口がありますから、
法テラスとか、
はい、
まあ、そういうパブリックな組織だと、ね、そうです
ね、聞いていただければ教えてくれますね。
あここに行ったらっていう、はいはい、まず最初の窓口であるということですね。そうですね、まあ、分からないことだらけというのが
もうそれは皆さん経験ないことで、ね、人生に何度もあることじゃありませんから。
本当です、
はい、みんな初体験ですので、はい、まあ、皆さんうろうろされるんですけども、
はい、
それだけにね大変な作業があってボリュームもありますんでね。
本当ですね、1年くらいはもう本当にそれにまつわる手続きで、はい、
であ
のいろいろありますよね。
でも10ヶ月 最高10ヶ月ですからね、
はい、あ権利がなくなっちゃうということです
ね。いやあの義務があるんですね、申告しないけど税金を納めないかんという、
お相続税を、
はい、
あ
でそれでほっとくと税務署の方から税金を納めたものはあかんちゃいますかとお尋ねくるんですよ調べますって言ってくるんですね。
あ相続してから10ヶ月以内にちゃんと相続税をみんな納めてやっていう、
はい、
そうですね、そういうことですか。
そうですね、
あらら
、まあ、あの相続税納めなくてもあの金額あるんで、
はい、
それ以下の場合ですと別に相続あの申告しなくてもいいんです本当はですね。
でも土地建物が入ると
大抵ね
金額が増えますよ ますね、
はい、
あと相続する人が何人ぐらいかとか、
そうですね、
まあ、そういうことで、
はい、基礎控除は3000万円あと相続に一人で600万円ですね。だから奥さんと子供2人の場合ですと3人で1800万円と3000で4800万円の基礎控除があるんですね。だから財産が4800万以内でしたら税金かかりませんから申告しなくてもいいんです、
はい
はい、ただその4800万という判断をきちっとできるかどうかですね。
そうですね、
で土地については住んでる家についてお父さんが住んでる家については、小規模宅地の特例という特例がありましてそれを使うと、はい、価格が2割評価ですもん8割控除になるんですね。
ほう
といういろんな特例があるんです。
住んでればと、はい、住居であればということですね、
はい、それもいろんな細かいあれがあるんでこれは税理士さんの範疇になるんですけどもね。
なるほど、はいはい、まあ、そういう時にあの七福神に、
はい、
こんなん相続しないとダメなんですがという相談。
うちでしたも一発でいろんな先生いますんで全てが分かります、網羅されますんで。
そうですか、やっぱりこれ誰しもが一度は、まあ、二度かもしれないですし、
そうですね、経験しますよね。
そうですね、はい、まあ、そういうこう いろんな人に意見をいただけるっていうのは非常にありがたいですね。
でこれからは自分自身ですね、自分がボケたらどうなるかということで、はい、自分自身が自然対策をしていただくのが一番大事ですので、
あらら、
死んでから子供がどうしようかという子供からの相談も大事ですけども、
は
あ、それよりも先に本人の意識ですね。
あらら、
は
あ、
はい、今倒れたらどうなるかとかですね。
いや本当に最近は50代60代で、
はい、
もうあんなに活躍されてた方が亡くなるんだっていう、はい、
ありますよね。
明日かもしれないっていうことですね。
はい、必ず死ぬんですからね、人間。
本当ですね、
はい、これは避けられないんで、
はい、そうすると対策ってどんな風にしたらいいんですか。
ですから、まあ、認知のことを心配すれば、あの例えば最近ですと家族信託という信託制度があるんですね。
家族信託、
はいはい、これはあの家族に信託する、まあ、お父さんが息子にね、
はい、
お父さんの財産全部管理運用全部任すわということで信託契約を結ぶんです。そうだ、まあ、家族同士ですから別に依頼費用かかりませんし、
はいはい、
あの
信託する相手は身内ならば、
はい、そうですね、はい、ただこれは公正証書を公証の役場でやらなきゃいけないんで、
あ、なるほど、
そういう費用はかかるんですけども、
遺言と一緒ですね。
そうですね、遺言を兼ねてますね。そうですね、
ああそうか、は
い、そこでいろんな
兼ねてますね、確かに、
はい、いろんな約束と信託契約の中でも書けるんですね、
はい、
それを書いていただくことで相続がスムーズにいくということになりますね。
あれですね、その例えば子供が3、はい、例えば2人、はい、3人複数いれば、はい、なんでお兄ちゃんにっていうような
その場合はね、
反感っていうの
は、はい、第一次自宅者、まあ、息子さんで、ね、それ長男にした場合は、
はい、
もし長男に何かあった場合は次男よという、はい、第二次のその、
ね、イギリス王室みたいなものですね、証券人の、
はい、自宅者を契約の中に書くことができるんです、
はい、
そうしとけばみんな安心するんですね。
ああ、そっか、いやいやいや、そういうこともあるんですね。
そうですね、そうですね、
これやっぱり我が身というのもやっぱり、
はいはい、
そういう生きてるうちに健康なうちに
やっとかないと子供は困るんです。
わかりました。はい、発生
一度は自分で今最近ね、いろんな自分の財産とかを書くそういうのをワークシートみたいに売ってます、ありますんでね。
ああそうなんですか、
はい、エンディングシートってやつ
ですね。いやいや、まあ、もうすんやんっていう感じで。その他に、
はい、
まあ、そういうこうご相談ごととしては、
はい、
まあ、その解体とか買い替えとかこのそのいざ土地を、
はい、
売買するとかいろんな話が
ありますね、
あると思うんですが、
はい
はいはい、そういうことも相談に乗ってくださるということですね。
そうですね、
はい、
まあ、最近はやっぱり空き家が、ね、増えてきてますんで、
はい、
これはもう大きな問題ですから、
どうでしょうか今もう京都市は空き家対策とか、はい、いろんな、はい、
やってますね、
法律なのか何なのか
条例で、
はい、条例ですね、はい、自治体ですから、
はい、まあ、京都市は
今どんな対策されてるんですか。空き家が、
ね、10万戸約
11万戸、は
い、全住宅の 14% ぐらい多いです。全国に比べても多いですね。
全住宅の 14% が空き家なんですか。
はい、京都の場合はね、
これは全国的に比べて高い、
高い、
これどういうことを意味してるんですか。
どうでしょうね、これ、う
ん、空きませんね、
空きませんね。
この京都の町という意味で、
はいはい、
その空き家がそこここにある状況って、
まあ、特に京都は周辺部ですね。
あ、周辺部ですか。
右京区、山科区、伏見区ですね。
あ、
はい、あと左京の方とかとも
周辺部、やっぱり地域的問題でもあるということですね。
そういうことですね、中心部はほとんど、ね、ないと思うんです
けど、まあ、いろんな商業利用とか、
はい、
そういうこともあるかもしれない。
中心部ですとね、空き家になくしなくても
町屋を使いたいっていう、
は
い、
できますからね、
結構高いとも聞きますが、
そうですね、はい、でも使えますんでね、運用できるんです。だから空き家じゃなくなるんですけども、
そうですか、この空き家対策なんですが、
はい、
こう対策っていうからにはどういう方法があるんでしょうか。
まあ、これは京都市の方が今一生懸命やっていただいて、はい、私は京都市の地域の空き家相談員というのをちょっと拝命しておりましてね。
あ、そうなんですか。
はい、それがまあ270人ほどおるんですけども、
ええ、
まあ宅地建物取引士の資格を持ってて、はい、5年以上実務経験のある人がなれるという条件があるんですけども、
はい、
それで京都市内にいろいろおりまして、で京都市から派遣されていろんな相談を受けたりとか、はい、あるいは過去区役所で毎月1回ですね、無料相談日があるんです、
ええ、
そういう時に私らが相談員として出向いて皆さんの相談を聞くと、
そうですか、
はい、そういうシステムがあります。
そうですか、
はい、
まずあれですね、もうこれが使わない家建物があるんだっていう場合に、はいはいはい、ほっとかずに相談するっていうことが大切かもしれませんね、
はい、もう家をほっとくとどんどん痛みましてね、はい、朽ちていきますので、
ええ、
できるだけ早く。
大概は木造っていう場合が京都の場合は多いですから、
ですね、
本当に風通さないと、
そうですそうです、
まあ、おっしゃるように朽ちていくというところですね。そうです、
そうです、
はい、
そのうち、まあ、京麻雀の空き家も多いですしね、
はい、
約5000戸
5000戸、
はいはい、まあ、4万7000戸の待ち上がって、その約1割が空き家だという状態ですね。
そうなんですか、はい、あの今の相談としてはどのような相談が多いんでしょうか、この空き家に関する相談としては。
まあ、結構京都はあの路地が多いでしょう、
はい、
ですから路地の中の空き家というのは結構多いですね。
なるほど、
はい、で、まあ、住まなくなって、はい、あの建て替えもできない、
はい、
まあ、路地ですからね、はい、基本、まあ、そんなことがあってあのどうしたらいいか分からないという方が結構多いですね。
そうですか、はい、
まあ、京都市も路地の再生を今進めてますんで、
はい、
特例的にあの建築を認めてとかですね、いろんな方法をあの援助あの助言しておりますので、
はい、
あの助成金もありますしね、
そうですか、
いろんな方法あります、はい
はい、その空き家でどうしようかなってこう困りごとがある場合はぜひこのあの相談していただくということが、
そうですね、
それが第一歩ということですね、はいはい、
区役所の空き家の相談会に来ていただいた無料相談の方に、まあ、あの予約制、事前予約制ですので、
そうですか、
はい、予約してお越しいただければと思います。
さ、お話は尽きないんですが、
はいはい、
実は羽田さんは音楽に造形が深いと伺っております、は
い、ありがとうございます
どうして造形が深いんですか、
まあ、
どんな感じで
学生、まあ、高校に入りましたが、まあ、道の家の学校でしたんで、
はい、
聖歌隊に、ね、入ったんですよね、もう合唱ですんで、
同志社とか、
そうです、
あ、そうなんですか、
はい、で賛美歌を歌ってたんですけどね、でそれの関係でやっぱなんか友達同士でやっぱ音楽に触れる機会が多いですから、
はい、
バンドやろうかということで、まあ、そういうブームでしたから、でカントリーバンドを組んだり、
カントリーバンド
エレキバンドを組んでですね、
はい、
で大学時代過ごしたんです。
お、
はい、
そうですか、はい。それは今も活動が続いている
ということですね。
いうことですね、
はい。
あ、今何かこの音楽が大黒摩季さんの声だと思うんですが、
そうですね、面白い曲ですね。ぜひ、ちょっと懐かしい曲ですけどね。
はい。大体大黒摩季さんはこうエールを送るというか頑張れよっていう、まあ、そんな元気が出る曲ですよね、
はいはい、人間のあの温かみを感じる歌ですので、
あ、そうですかまあこれを聞きながらちょっと、
はい、
あのライブのお知らせをしていただこうと思います。
今月来14日の日曜日ですけども、
はい、
南区の、府立テルサホールで、カントリーの祭典年1回やってるんですけども、京都オープリーというのをやります。本場のナッシュビルでオープリーというあのコンサートあるんですけども、
はい、
それの郷土版ということで、
すごい、
はい、約20バンド出まして午後1時から夕方6時まで延々とやりますので、ぜひお越しいただきたいと思います。
すごい、そうすると出入り自由で、
はい、
知ってる人がもうそろそろ出る頃やなっていう感じで伺っても良いということですか、
はいは
い、いや、いいですね、
ぜひ、
はい、
あのお聞きください。いろんなバンド出ますので楽しいです。
そうですか、
はい、
京都はやっぱりそういうこう長らく演奏を何十年も続けておられる方が、
はいはい、
そこここにおられる町でもありますよね。
多いですね、学生時代からバンドやってる人多いですからね、
はい、
ずっとそれが積み重なっていっぱいいますんで、音楽の熱いですね。そうは、
そうですか、
はい、
さあ大黒摩季さんのこのラララ、
はい、
なんていう曲ですか、
ラララですね、
はい
はい、
お聞きながら、
はい、
今日は羽田勝彦さんに久々にラジオカフェにお越しいただきました。きっとこの素敵な声で音楽番組も
ありがとうございます、
きっと近々してくださ
る
かなって思います
ぜひラジオは長野の文化ですので、
はい、
ぜひ三条ラジオ会を聞きながら、
はい、
お仕事を勉強していただいたと思いますね。
そうですね、
はい
はい、今日はどうもお忙しい中、はい、
ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いいたします、はい。